熟成発酵トークというタイトルでお届けするこちらのシリーズは、遡ること12年前、2011年の東日本大震災をきっかけに、日本各地を旅しながら、旅先で出会った世にも素敵なバイブレーションで生きていらっしゃる方々に突撃インタビューをしながら、100人100用のイエスのバイブレーションをお届けしたインターネットラジオ、旅をする種という番組を始めてから、昨年2023年の秋、12年の一巡りを迎えて、この12年間の間にご縁を温めた皆さんに、感謝を込めて出会い直しながら、皆さんにとっての12年の実りや冒険を語っていただくシリーズトークとなります。第8回目の今日は、前回のゲスト原瑞穂さんに引き続き、北の大地で出会ったご縁、天ぷら油で走るキャンピングカーで北海道を旅していた時、釧路でお世話になった友蔵さんこと川原友道さんは、有機野菜をはじめ無添加加工食品、自然派化粧品などなど、安全と品質にこだわった日用品を宅配で届けてくれるセレクトショップシッディグリーンネットワークのオーナーさんで、食の未来や環境についてもいろいろと探求しながら、有益な情報を広く発信していらっしゃったり、日本縦断の旅を終えた後も何度か再訪してはお世話になりましたが、もしご近所だったら釣りとか狩りとか自然とともに豊かに暮らす知恵をいろいろと教わりたいなぁとずっと憧れているお一人、今日はお久しぶりにオンラインでつながらせていただいています。どうぞさん。
どうも、お久しぶり。
お久しぶりです。ああ、嬉しい。
あ、お母ちゃんも、レジちゃん。どうも、どうも。お久しぶり。
嬉しい。
元気そうで。
うん、うん。元気ですよ。いやー、お二人も元気そうで変わらずに。
あ、
う
ん。ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、なんか、嬉しいな。
何年ぶりなのかな、う
ん、道代さんのね、お洋服の会とかに行ったのがあれ何年だろうな。
すごいね。
まあ、このね、再会って、思いついたのが、去年の秋ぐらいに、うん、まあ、ラジオの旅始めてから、12年が経ったんですよ、去年。
ああ、一回りだね。
そう。で、うん、その時にまあ、こう、願いとか祈りというか、思いの種というかね、を巻きながら旅をしてラジオをして、でその後ラジオ寺子屋とかねやったりして、まあみんなのこう意識がね変わっていくような発信をしたいなと思ってラジオやってたじゃないですか。でその後旅は終わったけど、今ね神奈川県の葉山っていうところに5000坪のね手つかずだった森を開拓したり、子供たちのね遊び場学び場やってたり、まだこれも続けてるんですけど、とかあとヒューマンポテンシャルラボっていう大人の意識が変わるその学びのコンテンツをオンラインで届けたりとか、コロナもあったし。
コロナね。
そう、コロナがあったからやっぱりオンライン化したっていうのはすごくあったでしょ。うん、
まあ俺の周りは全くないけど。
本当本当。
ない全くない。
本当に。
うん。
まあそんなこともあったので、うん、いろんな変化というか進化というか、うん、そういうのがまああって、で本当に忙しく駆け抜けてたんだけど、うん、去年ね、ああその12年前に撒いた願いの種が、うん、わあこんな実りになってるって振り返って気づけたタイミングがあって、このね、12年ぐらいの間に出会ってきた大切な思い出のある人たちに そうそう連絡取って、
ね、うん、
それでどうですか最近みたいな話をしたくて、
うん、ありがとう。
そうなんですよ、うん、
いやなんかさ、
うん、
まあそれで10年言うけど、12年言うけど、
うん、
終わってない。うん、
うん、
なんかこう思った時から、そう思った時から、まあだから最終的に変わってない。やりたいことは何も。
うんうんうん、
まあそれに到達してるかどうかは全然別問題としてね。
うん、
だからその、まだ道は途上ですね。
あはは。でも改めて言葉にするなら、変わってないその思いってどんな思い？
なんかね、まあそっか、変わったのかもしれないな。やっぱりね、そのなんかこういろいろ自分でもさ、そのやっててね、
うん、
なんかこう社会活動みたいな、反原発活動みたいな、うん、まあなんかいろいろやってて、
うん、
市民活動とかしてた時もいっぱいあったりして、なんかそれは すごくいいことだから、人に、一人でもね、多くの人に気づいてもらいたいし、で、それでまあ、なんかこう、一生懸命やりたいなっていうか、やんなきゃいけないなみたいな、気づいてしまった自分なんだから、まあ、やらなきゃいけないなと思って、やってた時代もあったけれども、でもやっぱりその、突き詰めて考えたら、やっぱり自分の幸せだとか、その家族の幸せを無視して、結局何もできないし、
うん、
でしかもそのなんかこう人にこうなんか言うに至ってね、何もまだできてないわけ。食べ物も作れてないし、うん、全然自給自足もできてないのよ、
うん、
まだ自分自身が、
うん
うん、でその自分がじゃあ自分のことを本当に分かってるかっていうのはまだまだ途上の部分もいっぱいあるし、でまあ本当に大切なのは何なのかなって、自分がね一番楽しい時間が何なのかなと思ったら、やっぱりそのすごいちっぽけなところ、その自分が一番幸せな状態、その次にこう次の状態って、ほら僕は結婚してるから、
うん、
彼女といかにこの幸せな時間を過ごせるかなって、でそれがもう過ごせて過ごせてもね、だったらなんか違うことやってもいいのかもしれないけど、でも俺はそれで全然終わって十分だなと思ってて、
うんうん、
自分と自分の家族がまず幸せで楽しく生きていければ、まあそれがいいのかなっていうぐらいの感じを、それをなんかこう突き詰めていければ、突き詰めてっていうわけでもないよね。だからそう突き詰めちゃうとおかしなことになっちゃうから、まあまあ楽しめればいいかなっていうか、そういう感じ。
いやなんかそのね、幸せってまあいろんなね、こういろんな幸せがあるとしたときに。友蔵さんにとってはその、まあ、自分のそして家族と共に感じられる幸せってどういう時に、あ、幸せだなって。
まあやっぱり一緒にいる時だね。
一緒にいる時、うん
うん、それもそうだね、
うん、
いかに長くやっぱり一緒にいた方がいいかなと俺は思ってる。
おう、うんうん
うんうん、
一緒にいて過ごす時間だったり、
結局その例えばこう自分がここで暮らしていてね、要するにその少しでもそういうその自分たちの生きる術を自分たちで何か解決しようとしたら力を合わせてやるしかないじゃない。
うん、
でも百姓みたいなもんだよね。
うん
うん、ただその百姓になるためにはやっぱりなかなか一人じゃどうしてもできなくて、
うんうん、
でそれってやっぱりほらそういう相方がいてできることだから、うん、そういう時間っていうのをやっぱりすごく長くしていければいい、うん、長くしたいなっていう、その、うん、経済活動もあるかもしれないけど、本来のその生きる術で、
うん、
そこをパートナーとやっていけるのが一番いいかな。お互いがこの一番都合よくお互いの中で考えながらできることが一番いいじゃない。
うん、
でもしそれが拡大していければ、まあこれはもう調和よ。世界調和じゃない。
うん、
でも世界調和を考えてる時に、さっきも言ってる通りでそこを考えないで、そっちばっかり考えないと考えちゃってるもんだから、こっちが幼いなって結構な
よく見る風景ですよね、それね、あの社会的にもね。
そうそうそう、帰ってきたらぐったりみたいな、お父さん何やってんの、いや社会運動やってんねやろみたいなね、なんか言うけどそこそうじゃないと思う、
うん
う
ん、
そこはやっぱりそこが一番大切っていうか、
うん、
だからなんで経済活動してるかって言ったら、うん、そこが欲しくて経済活動してる、
うん、
でもついつい経済活動に追われてそれ忘れちゃってる、
うん、
でどんどん経済活動していくうちにこうなんか身につけるものが変わってったりだとか、売るものがちょっと立派なものになってたりするじゃないだそれはだからもうやめようよ
横でクスクスとしえさんの笑い声が聞こえますけど、としえさんどうですか？あの
いやいやいやいや、もうなんか一人語り始まっちゃったからおかしくってさ、横で聞いててい
いコンビですね
うん、いやでもね、あのつくづく思うけどね、俺ね、その一番最初そのほらその自分ってなんだろうみたいな、みんなそうだと思うんだけど、やっぱりそういう時期がずっとあってて、一番大きな衝撃を受けたのはやっぱり子供を生まれた時だよね、やっぱり、ね、
うんうんうんうん、
それでこういろんな自分のこう生き方だとか、
うん、
そういうものが本当にパパ大丈夫なのって聞かれた時に、あれ、あ、今まで当たり前だったことがね、例えばワクチンを打たせるよって言った時に、
うん、
あん、ちょっと待って、ワクチン打たせるよって、まあ うちらは普通に打ってきたけれども、あれワクチンってどうだったんだろうかなって調べると、うん、本当はいやあれ打たせなくてもいいのかもしれないなみたいな、うん、そういうこともだから連続、
うんうん、
でこう自分自身もどんどんどんどん変わっていって、で、まあ、2回目孫だね、
うん、
やっぱりそれにね教えられたの、うん、これにはかなわない、うんうんうん、なんかこうあの純粋性、
うん、
でずっと今ほら土日は孫といてて、
うん
うん、極力なんかこう孫といる時間を長くする生活スタンスに変えて、変えていて、やっぱりね大切だなと思って、
うん、孫から教わってることって何なんですか。
純粋性、
純粋性、
それしかないね。無邪気、いいも悪いも何にもね邪気がないよね。でうちらの判断でそれは良くないよと思う邪気かなと思うようなことも黙って見てると全然、うん、あ OK そっちの方がいかったんだってことばっかりで実は、うん、それにだから学ばされる、
うん、大人の判断で観察すると、うん、それはどうなんだ良くないんじゃないかとか、うん、まあちょっとね、うん、ジャッジしてしまうようなことを、うん、でもその、うん、それをしばらくこうあの眺めていたら、このあのお孫さんのやるようなことをね、うん、眺めてた、あ、うん、それで良かったんだって気づかされるっていうことなんですかね。
の連続、
うん、
アイデアの塊だし、なんかやっぱりね、うん、で自由じゃない、
うん、
ルールがないからもともとが、
うん、
ね、何を達成するためのルールを知らないんだよね。でもそこにやってみたいんだよね、いろいろ工夫するじゃない、
うん、
足の向きもそうだし、なんか壁に登りたいったらいろんな工夫しながら、教えられなくてもこういろいろ考えていく、それがあらゆる部分で多分そうだと思うんだけど、うん、あ、このやっぱりそういう柔軟さっていうか、なんかこう経済活動するしてると、それがまあ全然悪いことじゃないけど、そのなんかこうマニュアル化された、こういう固まったところに行きがちになっちゃう、
うん、
でそれをこう孫を見ててこう緩めてもらうみたいな、
うん、
今そんな感じ、
うん、
だから、うん、土日はほぼそんな孫との暮らしっていうか、うん、あの生活時間を楽しんでるっていう。
なるほどね、ねえ、だってシティグリーンネットワークっていうね、そのね、うん、こう安心安全のお野菜だったりとか食、うん、あの、ね、日用品というかそういったものを届けるお仕事は今も続いていて、うん、息子さんにもバトンタッチしてる部分とかあるんですよね、きっとね。
彼は、うん、そのハンバーガー屋さんをやってて、
ああそうか、
あ、一時配達してたけど、
うんうん、
やめて、
うんうん、
それで自分でそのハンバーガー屋さんを起業して、
うんうん、
今もそれをなんか細々と、
お、
最終的に配送、まあ、コータも息子ね、
うん、
辞めた後違うスタッフがやってくれてたんだけど、
うん、
彼も辞めて、じゃあ分かりました、もう一回俺やりましょうってことになって、
うんうん、
配達また始めたの。その本来やっぱりそのシティは会員の方に直接お届けしますよみたいな気持ちがすごく強くあって、
うんうん、
だからその自社でずっと届けることをずっとやってきたんだけど、
うん、
でもまあコロナの時に相まって、
うん、
なんか体すごく調子悪くなって、
うん、
まあ、で配達って仕事がやっぱりあんまりできる体力もなかったのかもしれないし、
うん、
自分の中にね、
うん、
でいろいろかかったりしてコロナに、
ああはいはい、うんうん
うん、ワクチン打ってないもんだから、まあそれでその後は全然大丈夫だったんだけどね、
うんうん、
でもなればやっぱりね結構長くて治るまで、
うん
うん、そんな時にも配達だとかさ、うん、ほらやらなければいけない自分もいて、
うん、
やっぱり大変じゃないそれってさ、
ね、
でそれですごい体調崩して、それでもう配達できないなと思ったの、
うん、
もう一回スタッフを募集してたんだけど全然入れなくて、
うん、
それで結局誰かに任せなきゃいけないなと思って、
うん、
で配送を委託することを決めたの。今まで自分でやってたのをもう他にも任せようと、
うん、
それがね去年のだから7月からそれが始まったの、 うん、だからそれまで結構踏ん張ったのよ。でもそのまあ実務として言うと会員さんにお届けして、でそのまま帰ってきていろんな事務作業をして、それから次の週にお届けする会員さんに対する資料も作ってっていう、昔普通にやってたことがやっぱりすごくできなくなってきてる。体力的なこともあるし、精神的な集中力もやっぱりちょっと落ちてるのかな、わかんないけど。それでこのままだったらもうだから辞めるかどうかっていうところで、そこまで行っちゃって一回。でもいろいろ考えたらやっぱり絶対辞めちゃダメだなっていう、何としてもそのやらなきゃダメだなっていう気持ちになって、その俺が配達してる時は会員さんのところにお届けしている容器をこう持ってって、その前にお届けした容器を回収してくるっていう作業をして、でまあ注文表もそれで回収するみたいな感じでやってるから、なかなかそのただお届けすれば終わりっていう、その段ボール箱でお届けして終わりっていう話にはならなくて、だからそのお届けするけど回収もしてくれるっていう形でやってくれる業者さんじゃないとダメだった。でもいろいろね、本当釧路のいろいろなもう運輸会社いろいろ調べてもらって、なかなかねそれを叶えてくれるっていうところもないし、まあ、値段的に膨大な価格になっちゃう、今まで要するにその俺が配達してる時は200円で配達してたから、あんまり上げたくないよね、やっぱり。でそれいろいろやってて、で最終的に佐川急便さんがそういうことを全部やってくれるって話になった。で大和運輸さんも可能ですよっていうことを言って、でお互い見積もりを出してもらった、普通は不可能なことだと思う、
それをね、やってみましょうと言ってくださったと。
で佐川さんが乗ってくれて、そんなに料金も変わらずに可能にしてくれたの、
すごい
すごい話でしょ。
すごい話ですね。そんな大手のね、
いやその大手の人がすっごい一生懸命やってくれて、こんなちっちゃなとこに本社の部長さんまで挨拶に来たんだよね。びっくりしちゃって。
それは友蔵さんのその思い、どうしてそういう宅配のスタイルというかね、ちゃんとお届けして、そして回収までしてっていうところにどんな思いがあるのかとか、そういったこともまあきっとお話しされたんだと思うし、そしてそのコスト的なこと、やっぱり扱ってるのがね、その日常的なこう食材だったりとか日用品っていうところで、なるべくその皆さんの安心安全なね暮らしをサポートしたいっていう思いとか、そう、それを続けたいんだけど自分がこういう今状態であるということとか。
そこね、でもね、本当一生懸命っていうか真剣に考えてくれてね、それはもう感謝だ。いろいろと、だから仕事の手間もすごく省けて、で今となって思うと何でもっと早く始めなかったのかよかったすごく。でまあそれが時間が余ったことで、いろいろとこう今まで行けなかった生産者のところとか行けるようになって現場に行ってね、いろいろ感じたものもいっぱいあって、そこの中ではやっぱりこれから大切なのは現場だなと思って、やっぱり土に向かってる人だとか、海に向かってる人だとか、やっぱりそういう人たちとつながる、それも小規模の、大規模じゃなくて、小規模の人たち、そしてそういう小規模で作られた野菜を使って作っているお豆腐屋さんだとか、魚屋さんとかいろいろあるじゃない、そういうところをから物を買うってこと、地元で採れたものを地元で買うっていう、これやっていかないとね、まずいと思うな。本当それはなんかこう実情を見て、本当にそれはね、日本に食べ物がこれなくなっちゃうよなっていうか、まあ日本の食べ物がね、なくなっちゃうよなっていう、このままいくとね、そういう危機感はやっぱりすごくある。だその それをその守るためにはこれからどうしたらいいかって言ったら、そういうことだなと。
その小さくても丁寧に作り続けてくれている身近な生産者さんとつながって、そしてまあ自分たちの命を支える、まあ衣食住じゃないけどその部分において、安いからこう輸入した何かを買うとか、そういう価値観だけにしてしまうんじゃなくて、こういただく側も作ってくださる側も両方あの違う役割で支え合うという、その関係性を身近なところでちゃんと育てていくっていうことが大事っていう意味ですか。
まさしく。でやっぱりね、その例えば有機納豆あるじゃない、でその有機納豆だとか有機豆腐ってあると思うんだけど、その豆腐が現状を見ると、まあ有機全部で、まあ安全だなって思うけれども、その作り方がどうだったのかっていうことはすごく大切だなと思ってて、でね、今回ね、うちのお豆腐屋さん、市別のね、ソーダ食品さんっていうところに行ってきたんだけど、でね、その人、今80歳。ちっちゃなお豆腐屋さん、80歳。15歳の時にアルバイト、豆腐屋さんのアルバイトして、そのまま豆腐職人になるために、そこに丁稚をして、住み込みで豆腐作りを、や揚げ作りを学んで、だ30歳ぐらいに店を構えて、手作りの豆腐、昔の作り方で豆腐一枚一枚揚げも手揚げでやってる人がいるんだけど、365日一日も休んだことがないっていう、80歳で今できる
ちょっと
びっくり、すごい真っ赤な T シャツ着てね、
かっこいい、
アンパンマンみたいな。80歳で、その、あの肉体労働だからね、水だから豆腐作りって、それをね、365日一回も休んでないんだよ。病気になってないの。
病気になってないの。スーパーマンだ。
いや、ならないでしょ。休んでない。さらにすごいのは、自宅を薪ストーブなの。で、その薪も、運材車で運んでくる薪を、ドーンと買って、自分で切って割って積んでるの。あ、積んでるのは奥さんなの。それを、娘さんも薪ストーブが好きだって言って、2世帯分やってるの。できる。すごいよ。薪ストーブの薪を作るっていう行為を80歳でまだやってるってのはすごい。びっくり。みたい。その自分がね、そのあまりにも怠けすぎてた生き方、
そうなの。
っていうか、なんかこう、一筋、自分がこうって思ったらこうだっていう生き方、一徹、それをやり続けて子供育てて、80歳になって休まないでっていうのはね、すごいね。それが日本を支えてるじゃん。結局、小さい加工場ってみんなそんな感じ、うちの納豆屋さんもそうだし、高根屋さんもそんな感じだったし、生産者の多くも、もう年取ってそんな感じ、みんなね、だからそれは絶対なくされないなと思って、これなくしたらうちらはの食べ物はもうドーンとなくなっちゃうと思う。だからそういう人たちとつながっていくっていうこと、まあもちろん自分たちで食べ物を作るっていうのは一番大切だと思うけど、ね、できないのであればやっぱりそういう作り手とつながるっていうのはすごい大切だと思うな。でそういうことをやろうとしている人たち、特にその農産物、農業でも漁業でもいいけど、やろうとしている人たちがいるんであれば、やっぱり応援してあげた方がいいなと思うな、俺は。なくなっちゃう。でもなんかそれひしひしと感じる。だって野菜作れてないんだよ。全く。全然作れてないの。
作れてない。
全然ないの。要するにそのほら、 うちはほらそういう会員さん向けの宅配もやってるけれども、本州のそういううちらみたいな人たちに卸もしてるの、
うん
うんうん、でもわずかな数量だったら生産者の人は出荷してくれるけど、5トンコンテナだったら全部キャンセルみたいな。
そんなに出せない
から、大きいところには全く出荷できてないんだよ、うん、玉ねぎの生産量半分だよ、去年の半分。
うわ、
去年ってすごい悪い年だったの、その半分なの。
それは
有機玉ねぎはだよ。
それはあの環境問題、
天候だね、天候、
うんうん、
天候の問題と、それから秋の長雨で玉ねぎがガバーッとこう流されちゃったっていう、北見方面はね、
うんうん、
それもあって、うんうん、高温、そしてね、めちゃくちゃ高温、雨のない高温がすごいきつかった。人参とかは1割ぐらいしかできてないよ、北海道多分。
そうか。いや、なんか ここ何年かの間に、あ、もう一つね、その十勝のルミさん、うん、ルミカフェさんのところにね、
はいはい、
遊びに行った時に、6月ぐらいだったかな、え、これ梅雨みたいな、あの十勝とか北海道梅雨なかったですよねみたいな、あの、うん、本州よりももわっと暑く、あの、うんうんうん、湿っぽい時があったんですよ、
うんうんうん、
でその台風とかね、あの、うんうんうん、なかったじゃないですか、北海道はもともとは、うん、だけど、うんうん、やっぱ確実に天候変わってるなって感じたり、私なんてね、ちょっとあの遊びに行ったぐらいの、あの時に感じたぐらいなので、おそらくそこから何年もかけてどんどん、なんていうのかな、気温だったりとか天候の変化とかって起きてると思うんですよね。そうした時にやっぱりその、うんうん、今までだったら当たり前に取れてたものがね、取れなくなるとかっていうのがどんどん起きているっていうことなのかなと、ここ何年かの間でもね、
なんかやっぱりズレという感じはあるなと思う。だからそのなんていうかな、従来のような箸の仕方だとかしててもうまくいかなくなってくるっていうか、うん、タイミングがちょっとずれてるっていうか、
うん、
難しくなってきてると思う、
うん、
いろいろと、うん、農業もそうだし漁業もそうだし、
うん、
漁業だっていろんなね、うん、その両方はあるけれども、
うん、
何せ魚がいない、
うんうん、あの同じ話をね、あの、うん、長崎県の島原半島で海苔を作ってらっしゃる海苔漁師さ
ん
とお話をした時に、
うんう
んうん、もう本当に有明海の海の中は魚いなくなってるんだよってびっくりするぐらいって、
うん、もう本当にひどい。これはだから10分の1だとか、うん、従来の、
うん、
魚がその魚種がいなくなっちゃったとか、
はあは
あ、今まで取れてたものがね全くいなくなっちゃったとか、うんうん、そんな話。
ちなみにまあ例えば私の住んでる神奈川近郊の海の中ももちろん変化していて、でまあ今までいなかった南の魚が入ってきていたりとかね、だからそういうこう温暖化の流れによって、その今までいたものがいなくなり、いなかったものが入ってくるっていう動きは各地で起きているのかなと思ったりもするんだけれども、
起きてる。実際ね、
うん、
北海道でね、うん、もうマグロ取れてすごいの。北海道全域で、
うん、
うん、マグロ。
マグロ。マグロになっちゃった。
うん、秋味取れなくてマグロ取れるみたいな。
うわ、そうか。大間とかね、マグロとかのところ、うん、マグロ取れなくなってますもんね。うん
う
ん、
あそこぐらいだけでしょ。
うん、
一時はね、うん、今はもう全体。
うん。
結構北海道産のマグロ、
うん、
多くなってきてるんじゃないかなと思う。ブリもそう、すごく取れてるみたい、うん、でも北海道の人ってブリの食べ方知らないし、
そういうね、そうそうそうそう、
価値観が全然わかんないから、
うん、
やっぱりその日常食べるお魚じゃないんだよね、
うん、
だからあんまり市場価値、ブリを食べる人たちから見ると認められてないと思う。
今までいたお魚たちはもっと北に行っちゃったんですかね。
いやー、もともと少なくなってんじゃない、個体数が。
あー、そっか、行きづらくなっちゃったのか。
うん、絶対そうだと思う。
うん、
秋味っていうかね、北海道はやっぱり、
うん、
その秋鮭、
うん、
白鮭漁っていうのはね、すごくその漁業の柱になってるけれど、うまくいかないところがいっぱい出てきてる。やめちゃう。
私ね、その前に友蔵さんのところに遊びに行った時に、その鮭の話を、鮭取りの話をね、聞いて、あ、一回友蔵さんに鮭釣り連れてってほしいなーって思いながら、でもその時も言われてたのは、やっぱりその、取れる場所が変わってきたとか、まあ量とかもそうかもしれないけど、その当時も言われてたなと思ってね。
その当時の量の、だから半分とか3分の1よ、今は。
もう個体数がもう少ない。
個体数が、で、魚はやっぱり小型化してるよね。
そうです。
全然ちっちゃくなってきてる。昔、その俺が秋鯵釣り始めた頃はさ、1メーター級の秋鯵釣れるっていうのは年に何件か聞いたんだよね。今そんなの全然ありえない。80センチ超えたらでかいね、みたいな。そんな感じだけど、昔は90センチ超えもいたし、実際俺の友達の魚も見たことあるけど、全然でかいのよ。ああいうのは全くいなくなった。で、魚全体がそういう風になってんじゃないかなと思うよ。その秋味に関わらず、海全体の魚のその個体がちっちゃいとか、それは海の栄養分がないとか、その海っていう自然の中で生きづらくなってる状態じゃないかなと思う。
なるほどね。いやでもね、本当にそういうこう、さっき友蔵さんは自分ではまだね、食べ物自給できてるわけじゃないしっていう風に謙遜的に言われてましたけど、でも友蔵さんはやっぱりそのシディ売りネットワークの、まあ、お仕事というか活動を通して、そういうこう生産者さんとつながるとか、その現場で感じたことを消費者の方々に伝えるとか、ものを売るということだけじゃなくて、今その食を取り巻くいろんな、まあ、環境や食を取り巻くあのものに何がどんなことが起きてるのかとか、そういうことをやっぱりこう伝えるっていうお役目もずっとされてるんじゃないかなと思うんですよね。だから作ることはあのままなってないかもしれないけど、つなぐとか伝えるとか、その部分はずっと逆に続けてこられてるんだなって感じてるんですけど、どうですかね。
そうですね、やっぱりね、その解放、会向けの解放会は書いてて、で Facebook でも一時自分の書いてたことをね、紹介もしてたりしたんだけど、で普通はそういうその食べ物ネットワークだから、生産者の話だとかそういうのを中心にしてね、書いてくるんだろうけど、どんどんその、まあ、福市の問題もそうだったしね、遺伝子組み換えはまあ、食べ物だったけど、そういったことから広がってきて、今回のコロナだとかね、コロナワクチンだとか、そのなんか世界情勢の問題だとか、言い始めちゃって、すごく、もう食べ物屋じゃないみたいになっちゃって。なんかちょっと変な風になってる。
変な風になって
る。なってる。
でもね、
なんかやっぱりその今回のコロナワクチンはすごくやっぱり俺やばいなと思ってて、俺はやっぱり伝えなきゃいけないなと思ってたんだけど、どんどんほらそういうことをイベメクチンのことを言えばバンされるだとかね、どんどんなってたっちゃ、なってたでしょ。
そうですね。
でそれでその自分も初期の頃からそれ言ってたから、だんだんそのこれはネットではやらない方がいいなと思って、解放だけでいろいろ書いてて、だからそんな感じで食べ物はね、とりあえずは買ってさえくれればいいわけだから、いろいろこの生産者がこうやってるああやってるっていう物語ももちろん大切だけど、まあ、とりあえずはまあ信じて買ってくださいっていうか、でも今こっちの方が大切ですよみたいな感じの方が結構多くなっちゃってて、だからずっとそんな感じ。
だってやっぱりね、扱っているものは食べ物だったりかもしれないけど、扱っているのは命の安全な、なんか命のことなんじゃないかなって思った時に、いろいろやっぱり環境、ね、ワクチン ね、
うん、
あの放射能全部命っていう意味ではつながってきてしまうから、うん、やっぱりもう言わずにはいられないってなっちゃうんですよね。
そうなのよ。それを言わない自分ってどうだろうって考えちゃうと、
うん、
そういう生き方が嫌でね、
うん、
今ここにいるわけだろうから、
うんうん、
だから結構その同業者の人からね、うん、言わせると、うん、またそんなこと言ってると会員さんいなくなっちゃうようだとか、
逆に増えるんじゃないんですか。
いやいやいや、
増えないの。
言ってないから表には出ないようにしてるから大
丈夫。あ、そうか。
だから、
うん、
今、ね、インターネットでそのホームページも公開するのやめて、
ね、うんうんうん
うん、今はなんかそういう知ってる人が紹介してくれて、
うん、
入ってくれるぐらいの感じで、
うん、
まあいいのかなと思ってて、
うん、
そのよりは、
うん、
さっきも言ったようにその今いる人たちの食べ物を
こう
きっちり供給するために、
うん、
そういう地元に出向いて現場に出向いて、
うん、
確保、
うん、
どんどんどんどんそういう生産者をつなげてねやっていこうかなっていう、うん、まあ今までもやってたけどそれをなんかこうもっと力強いものにしたいというか、
うん、
うん、それがやっぱりすごく強くあって、うん、でも海のものは難しい、なかなかやっぱり、
あ、そっか、うん、
いやー、うん、やっぱりね質が違う、漁業と農業の物流も違うけど、
うん、
やっぱりちょこちょこっていう考えってあんまりなくて、
うん、
うん、そのね、だからうちらみたいなちっちゃいところとお付き合いしてくれるような、
うん、
ね、そういうところってやっぱりなかなかない。でたくさんのものを扱ってるところがやっぱりなかなかね、いろんな種類をね、
うん、
これ同じ漁業もなんか本当取れなくなってるにもかかわらず、なんか昔の考えでその一匹の魚を同じく扱うような感じではない方がいいんだろうなと思ってて、
うん、
その空き味一匹にしたって本当に無駄なく、
うん、
しっかりの美味しく食べてもらってその、うん、その食べる人が、
うん、
その本当にその秋味の価値を分かってもらえて、
うん、
っていう風にしたら、そんなバカ取りしなくたって俺はいいと思ってるね、
うんうん
うん、でその資源の回復してった方が俺はいい。なくなっちゃったらなくなっちゃうわけだろうからさ、
うん、
あるうちは本当そういう風に地元のもの本当に思う。それはひしひしと
本当にその、まあ、漁業とか農業とは質が違うって言われたみたいに、その海、あ、水物とね陸物は違うとやっぱりすごく思うし、うん、どっちもだと思うんだけど、やっぱりこう自分たちがいただくものを取り巻く環境にもやっぱりこう全部のことはできなくても思いを寄せる、そしてそれをありがたくいただく、自分ができること何かって考えてみるとかね、
うん、
その支え合いというか意識ですよね、これね。まあもちろん全部のことはできないんですけど、一人ができること限られてるんですけど、
もちろんそうだ
って。でもやっぱりそのなんていうのかな、いただくときに感謝を感じられるようなつながりを持てるその循環っていうのがどこまで実現できるかっていうことを友蔵さんはやっぱりやり続けてんじゃないかなって思っちゃった。
いやー、
うん、
うーん、
うん、
まあそうなのかもしれないです。
うん、
どうなのかな、なんかこういろいろとさ、
うん、
洋服もさ、その身の回りのものについてもいろんなこうブランドがあって、うん、いろいろなこだわりがあっていろいろやるじゃない、
うん、
にもかかわらずなんでその自分の命を支えている食べ物に関してそんなに頓着で入れるのかっていうのがびっくりしちゃって、だって誰が作ってるかどんな風に作ってるかも分かんないにもかかわらずよ、
うん、
それってだからその自分を一番バカにしてるなと思って、自分自身を本当は、うん、だって結局いろいろいいこと言ったってさ、ね、
うん、
食べてから生きてるわけで、まあ食べてなくて生きれてる人もいるかもしれないけど、
うん、
じゃあその自分の命をね、その繋いでくれてる食べ物って、
うん、
にこだわらないって、
うん、
グッチのバッグ持つなよって感じ、俺から言わしたら。だからグッチのバッグ、ブックだったっけ、バッグ、
いろいろ混ざってますけど。
前にお金があったら、
うん、
そういうことをやれよって
感じ。いやー、
だね、
うん。
で、やらないと、そのグッチ儲けさせたって何にもいいことねえぞって感じ。
いやー、
いや、マジにそうじゃない？
いやなんかね、うん、本当にあのこのタイミングで友澤さんもう一回話したいって思ったね、こうなんかこう私のアンテナあの正しかったなと思うのは、
あの
いやいや本当ね、例えばね12年ね私もあなんかいろんなことやったので何やってるのって逆にわからなくなるぐらいいろんな何やかわからないような動きもしてたんだけど、でもやっぱり当初の思いとかっていうのがなくなったわけじゃなくて、その当初の思いっていうのはそれこそラジオ寺子屋やってた時に、あの今本当にどこで何が起きるかわからない時代だなと、その 3.11 の後直後だったのでね、でその後もやっぱり熊本でも地震が何度もあったり、こんなところで起きるのっていう水害が関西でたくさん頻発したり、台風のねその動きも変になってきて、私たちも被災したこともあるし、千葉がとかね身近なところでとかそういうこともたくさんあって、でそうした時にやっぱりそのどこで何が起きるかわからないんだけど、まあそのつながりっていうものを大切に育みながら、何かあった時にその顔の見えるあのつながりの中で助け合うっていうようなことが、衣食住教育ね暮らし、そういった部分においてあのできるこうつながりってどうやって作れるんだろうって思った時にラジオ寺子屋思いついたわけですよ。で例えばそのラジオで何かを大切な情報を発信するだけじゃなくて、そのアイディアとか知恵とかをまあ本当にリアルなねつながりの中で、コミュニティの中であの実践するような、そういう仲間をそのリアル寺子屋さんで募ってみたり、で何かその人たちが困ったことがあった時には先生とつなぐよとかね、まあそういうような形を実験してみたのがラジオ寺子屋だったなと思って、その時にはまあできることも限られてたので、そんなにたくさんの人とのつながりって作れなかったんだけど、でもその後何年かかけて仲間ができて、で仲間と一緒にその知恵を届けるあの分野も広がっていったり、届けられる人の数が増えてきたりでしながら、ようやく原点であるその衣食住の安心安全信頼のつながりの中で、そういったものが巡る世の中もう一回取り戻したいなっていう、あのできることはまだまだ限られてるんだけどね、でそのアイディアとして顔の見える生産者さん、それは食べ物だけではないかもしれないけどね、でその人たちは多くのものを作れたりはしないかもしれないだけど、ちゃんとその思いが伝わって、そしてそれを受け取る人がその物以外のものもあの愛とかも受け取りながら、その受け取ったものをその人がまた違う形で循環させていくっていうような巡りがどうやって起きるのかなっていうのをまた実験したくなってる今ここがあるんですよ。それこそこう自分でできること、自分のつながっている人は限られているんだけども、そのつながっている人たちからまたつながっている人がいるということを考えたときに、同じ思いを持ってやってらっしゃるあの人たちがよりねあのパワフルにつながりを作っていくことで、ちっちゃくてもねあの確かななんていうかな磁場ができるんじゃないかなっていうね。
やっぱりじいちゃん見た人にねダメだわ。やっぱりそういう、ね、そのリリちゃんの思い、純粋じゃないリリちゃんってさ、なんかさ、そういう人ってやっぱ必要だよなと思う、つくづく。素晴らしい。
友蔵さんのインタビューしに駆けつけたのに、お話聞いてもらっちゃった。
本当、つくづく、そういう、ね、まあ最終的に役割というかさ、そういうね、方向性、自分のね心の方向性を持って生まれてしまったことがあったのかもしれないけれどもね、でもねそれをねやっているリリちゃん、あなた素晴らしいよ。
ありがとうございます。またでもいろいろ教えていただきたくなっちゃったので、また押しかけていいですか？
いつでもどうぞ。まあまあね、やっぱり現場で。
そう、そうそう、現場で ね。
現場。
そうそう、現場主義だから私も。いやー、すごい、なんか、あの、本当に、あの、私も変わらずかもしれないけど、友蔵さん、もう変わらず、ね、やっていらっしゃったんだなーって思って、
やっぱりね、あの、喜びが増えた。生きてる喜びが増えてきてる。だからそれは なんかまだまだ長生きしてきそうな感じ。200ぐらいまで生きるんじゃないかなって。とりあえず。
私の周り最近そういうこと言い始める人増えてますよ。
やっぱな。分かってんだよ。やっぱりそうなんだよ。
120までは行くかなとかね。例えばね。まだ折り返しだなとか言ってる人とか、ね。
そうそう。だからそういうふうに考えると。ね、この65歳の俺なんて全然ペーペー、うん、本当の途上の途上よ。いろいろあるかもしれないけど途上みたいな
楽しい途上
そうそうそうそうそう。
いやでも本当にそう、なんだろうな、こう、まあ、私たち平和な時代を生きさせてもらって、ある程度ね、平和な時代を生きさせてもらったから、うん、だけど、もう歴史を紐解けば、天変地異だって、環境の変化だって、いろいろ起きてきて生き延びてきた人たちが、先祖がいて、今の私たちがいるんだろうなと思った時に、まあ今ももちろん環境はどんどん変化はしてきているけど、そこをどうやって心豊かに生き延びていくのかっていうところの新しい知恵を、使いながらそれを手渡していくみたいな、それはどの世代の人にも関係ないものではないんじゃないかなと思うんです。
いや、やっぱり同じだと思うね。やっぱり現場と祈り、それだよ。突き詰めるとね、もしみんながね本当に純粋にその祈りを思うことができれば、具現化できると思うよ。あっという間に
そのね、祈りを持っている人たちをつないでいけたら楽しいな。
ね、いや、そうだね。
今年も秋谷実里には行きますか？
もちろんもちろん。
今年も行ってみたい。
ぜひぜひ。あのね、詳しいに、あ、じゃあ後で入れる
けど。後で。もう現場を見たい。
現場はぜひぜひぜひ。
ぜひぜひ。
一緒に行こう。
一緒に連れてってください。
仲間も紹介するよ。秋江氏の。近所の臭い親父だけど紹介するよ。年齢がちょっと変わるかもしれないよ。
今年の楽しみが増えました。
ぜひぜひ。
待ってるね。
ありがとうございます。こんな感じで、今年はますますつながる時間が増えますようにということで、いろいろなことを教えていただけたら嬉しいです。
とんでもないです。ありがとうございます。
ありがとうございます。ではお名残惜しいですが、またすぐにお会いできると思いますので、
ぜひぜひいつでも遊びに来てください。
はい、としえさんもありがとうございました。
どうもね
まったね
まったねー